から34節です。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って引き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。今日、メッセージを取り継いでくださいます、山本先生を、メッセージの前にご紹介したいと思います。先生はキリストの平和教会の牧師であられます。また城山キリスト教会の協力牧師をなさっているということです。1959年名古屋生まれ、東京学芸大学国際キリスト教大学大学院を経てオーストラリア国立大学博士課程修了、言語学博士、1988年から89年、90年にパプアニューギニア伝道をなさっておられました。また神田外交大学大学院言語学科、大学院言語科学研究科教授であられます。2001年4月イエスキリスト教会の牧師に任職され、2003年11月よりミッションエイドクリスチャンフェローシップ牧会スタッフ、2006年8月から現在のキリストの平和教会を設立され牧師をなさっておられます。メールマガジンの元気の出る聖書の言葉は、登録者、今現在ですね、登録者数が2000を超えるということです。命の言葉社からも本が出ておりまして、出させていただいてまして、元気の出る聖書の言葉、神様は見捨てない、元気の出る聖書の言葉、神様の宝物という、小さなブックレットが、に出ております。また先ほどあの言語学ということで、あの私も言語学科、卒業なので少しお話をしておりましたら、あの他にも本があるということでご紹介いただきました。自称アスペクト論という、あの他の皆さんにわからないかもしれません、そういうあの開拓者というところから2008年に、本を出されているということです。それでは、本日は鶏の声、主イエスの声と題して山本先生にメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今日はこの命の言葉社のワードチャペルのメッセンジャーとしてお呼びいただき、心から感謝いたします。メッセージの準備をさせていただいていても、本当にワクワクする気持ちを抑えることはできませんでした。本当に昨日は喜びいっぱい、もう緊張することもなく、よく寝て今日来ることができて本当に嬉しく思っています。今ご紹介いただきましたが、あの記者からは、元気の出る聖書の言葉という本2冊、一つは神様は見捨てない、もう一つは神様の宝物という本をあの出していただきました。これはあの私が発行している、同名の元気の出る聖書の言葉というメールマガジンのメッセージからあのできているものですけれども、まあ、私の期待するところを超えて多くの人たちが読んでくださり、またそれをまた印刷物として記者から出していただいたこと、本当に心から感謝しています。本当にありがとうございました。また先日はあの、ドイツに、ドイツでヨーロッパキリスト者の集いというのがあったんですが、それにあのその本を持っていきたいと思いまして、 お問い合わせしましたら、もう絶版で品切れだということだったもんですから、もう急遽数百冊お刷りいただいて、それもまた本当にありがたいことでした。必要な方々に配ることができまして、本当に感謝しております。さて、今司会の佐藤さんが読んでくださった聖書の箇所、主イエスによるペテロの主イエスの否認の予告、ペテロが主イエスを否認するということをイエス様が予告なさった箇所であります。まあ、できたら私たちはあまりここを読みたくない、ここを中心に、このことばかり考えているというのはちょっと苦しいところがあるかもしれないなというような箇所かもしれません。その結末を聖書を読んだものであるならば誰もが知っています。大祭司カヤパの官邸にまでこっそりついていったペテロは、そこにいた人に、あなたもあのナザレ人イエスと一緒だった、あの仲間だと言われたときに、いや違うと否定して、そして最後には呪いをかけて、つまりもし私がイエスの仲間であるのならば神が幾重にも私を罰してくださいますようにといったような呪いをかけて、イエス様を徹底的に3度否定してしまうのであります。自分の弱さ、罪、いざとなった時には主を否認してしまうのではないかとの恐れを全ての人が持っていると思います。私は神田外語大学というところで言語学を教えていますけれども、以前毎週私の研究室で聖書研究会を開いておりました。その聖書研究会を通してイエス様を知って洗礼まで導かれた人たちが何人かいるわけですけれども、ちょうど、ルカではなくマルコの福音書を読んでいて、この箇所になった時、ある人が言いました。私は否定してしまうだろうな、踏み絵が目の前にあったら私は踏んでしまうなと言いました。でもう一人の人は、私は実際に長崎に行って踏み絵を見たけども、私はあれは踏まないと言いました。最初の人、その後信仰の試みを受けることがあったんですけれども、洗礼を受けて、そして今はやはり大学で教えていますが、いろんな機会に私はクリスチャンなんですがって言うんですね。それは大学での会合、研究会、いろんなところで私はクリスチャンなんですけどって言って話をいろいろする。自分がクリスチャンであることを隠さないで生きている、そういう生き方をしています。もう一方で、私は長崎で本物の踏み絵を見たんだけども、私は絶対踏まないと言った人は、いまだにイエス様を本当に信じることはできず、まだ洗礼に至っていません。こういうことを、思うとですね、キリスト信仰を持つか否かというのは人の決心や決意ではないということが本当に分かります。日本語で信じるという言葉があります。英語では believe、 また、ヘブライ語の信仰というのはエムナーという言葉であり、ギリシャ語ではピスティス、皆さんご存知の通りだと思いますが、日本語の信じるという言葉はこれらの言葉と違うんではないかというふうに私は考えています。私は言語学者で意味論を専門としているんですけども、非常に違う。日本語で信じるといえばですね、自分に言い聞かせるといった意味があります。例えば、私は夫を信じます、それはこれから信じる、自分の意思で自分の夫が自分を裏切らないと信じる、例えば夫が成功してくれると信じる、そういう意味で使います。 日本語で信じると言ったときに、それは意志が働く動詞です。そういう意味があります。ところが例えば英語であれば、その believe という言葉には意志の意味はありません。状態です。信じている状態を表しています。だから do you believe というふうに英語で言った言葉をですね、日本語であなたは信じますかというふうに訳したら、それは誤訳なんです。それを状態性のある言葉に直すならば、あなたは信じていますかというのが正しい訳ということになるわけです。もちろんちょっと脱線しますけれども、欧米系のアメリカ人イギリス人の宣教師の人たちが日本に来て Do you believe というのをあなたは信じますかというふうに訳して言ってしまったのは、日本語を完全に習得してなかったという面もあるのかもしれないけれども、ちょっと残念な結果を生んでしまった。それはあなたは信じています、あなたは信じますかというふうに言ったときには、そこで決心を求めることになります、日本語では。ところがあなたは Do you believe には決心の意味はないんですね。あなた今信じているのかという状態を表す、状態を問う。これはこれからのキリスト教会の中で私はぜひ変わっていっていただきたいなと思うところであります。洗礼の決心をする、その決心という言葉自身が少し違うんじゃないかなというふうに私は感じているわけです。洗礼諮問会なんかで、あなたはイエス様があなたの罪のために十字架にかかって死によみがえられたことを信じますかって聞きますよね。そこでまたハードルを上げている、決心を聞いている。ところが Do you believe にはその意味はないですね。今信じているのか、そのことを問うわけです。ちょっと脱線しました。このようにですね、聖書における信じるという、言葉は、意思的なものではありません。ヘブライ語の、エムナー、もそうですね。これは、真実、まことなるものに触れられたときにアーメンという、それが信仰である。まことなるものに触れられたときに、私の中に死んでいたまことが立ち上がってよみがえってアーメンという、それが信仰である。これがヘブライ語的な信仰という意味であります。ですから決して信じる信仰というのは意思的な活動ではないということですね。日本語に驚くという言葉がありますけれども、驚く主体というのは驚こうと思って驚くことはできないんですね。でこういうのを言語学では経験者と言います。それと同じように信じる、聖地における信じるというのはやはり経験者、信じざるを得ない誠、誠なる神が現れて私に触れてくださる、その時にアーメンと答える、経験者、こういう意味が信じるという意味の、聖書的な意味であります。意思的な信仰の決心というのは崩れ去るというのを、今日のこの聖書の箇所は非常に明らかに表していると思います。ここでですね、イエス様を否定したペテロがどのような状況に陥ったのかというのをちょっと考えてみたいんですが、その時にですね、イエス様は鶏が鳴く前にと言われましたけれども、鶏はその後どうしたと思いますか。鶏はその後どうしたと思いますか。私は今から30年ほど前にパプアニューギニアの奥地、ジャングルの未開地に、一人で伝道に行ったことがあるんですけれども、その時に並行したのが鶏の鳴き声だったんですね。で都会に住んでいる人間には分からないんですけれども、鶏は一番鳥が最初にコケコッコーって鳴くでしょ。そうするとこっちでコケコッコーって鳴くと、 こっちですぐにコケコッコーってまた誰かが鳴くんですね。そしたらまた向こうの方でまたコケコッコーって泣いてですね、泣き止まないんです。それで何か物音があったりして一番鳥がちょっと目を覚ましたりしてですね、夜中の2時とか3時に一番鳥が鳴くことがあるんですね。そうするともうずっとコケコッコーが止まないんですよ。いつまで止まないかって言ったら、夜が明けて日が暮れるまで止まないんです。まあ、田舎で生まれ育った方は知ってらっしゃることかと思いますけれども、都会で割と鶏のないところで育った私にはですね、それはもう非常にこう衝撃でしたね。もう一番鳥が鳴いたらもう寝られないんです。もういい加減にしてよっていうぐらいずっと寝られない。だからイエス様が鶏が鳴く前にお前は私を三度知らないと言って予告されて、そしてその通りになってペテロはイエス様を三度知らないと言ってしまってコケコッコーって鳴いた。それで一回で鶏が鳴き止んでくれたらよかったんですね。ところがそれからもうずっと次の日暮れまで鶏は鳴き続けるんですね。でペテロどうしてたでしょうね。私はもうこういうふうにしてたんじゃないかと思いますもん。だって泣き止まないんですもん。ペテロがイエスを否認したこと、そしてイエス様がお前はあなたは私を三度知らないと言うよおっしゃった言葉、それがもう鶏の声がこう鳴くたんびに自分の中で自分にもこう襲いかかってきてですね、もう気が狂いそうになったんじゃないかなって思うんです。皆さんどういうふうにお感じになるでしょうか。ですからもう鶏の声を避けるところはない、避けられるところはないんです。でペテロはその後漁師生活に戻るためにガリラヤに帰るわけですけれども、まあガリラヤも例外ではありませんね。もっと田舎ですから鶏はもっといるはずです。それで鶏は夜明け前から次の日暮れまでずっと鳴き続けます。唯一鶏の声を聞かなくてもよかったのはそれは夜中です。夜中で漁は夜中しますよね。漁は夜中します。網を湖に下ろし魚が入ってくるのを待つ間、鶏の鳴き声を聞かずに済むわけです。まあ、夜は漁をして昼間眠っていれば、まあ、鶏の鳴き声を聞く時間は、まあ、少なくなるかもしれない。まあ、そういうこともあったかもしれません。いずれにせよそのようにしてペテロはガリラヤの漁師生活に戻ります。ところがそこでペテロは思いがけない出来事に遭遇します。魚が一匹も取れなかった時、朝復活の主イエスがガリラヤ湖の岸辺に立たれました。鶏はそこでも鳴いてるんです。復活のイエスと主イエスとペテロとの会話、それは鶏が鳴き続ける中で行われたんです。主イエスは言われました。子供たちよ、魚取れてないよね。船の右側に網を下ろしてみなさい。そうすると彼らは船の右側に網を下ろした。そうすると153匹の大きな魚といっぱいになった。その時ペテロは主イエスと魂の出会いを経験したガリラヤ湖での出来事を思い出していたに違いありません。ルカの福音書の第5章にありますけれども、やはり同じように魚が取れなかった時、主イエスがさあ沖にこぎ出して 魚を取りなさいと言われた。ペテロは渋々でしたけれども、シエスの言葉に従って沖に船を出して網を下ろした。そうすると船が沈みそうなほど魚が取れた。ペテロは言います。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。主は言われます。怖がらなくていい。これからあなたは人間を取るようになるんだ。私について来いとおっしゃった。その出会いのことをペテロは思い出していたに違いない。そしてヨハネがあれは主だと言ったときに、ペテロは上着をまとって湖に飛び込んで、そしてシエスのところに行きました。シエスは岸辺で炭を起こして朝ごはんの準備をしてくださっていた。主はペテロに問いかけられました。ヨハネの子シモン、私を愛しているか、この人たち以上に私を愛しているか。私ね、ここのところこういうふうな感じだったんじゃないかなと思うんですね。ヨハネの子シモン、コケコッコーってこうじゃないんで私を愛しているか、コケコッコー。主よ、あなたはご存知です。私があなたを愛していること、コケコッコー。もうコケコッコーの鳴き声が止まらないんです。その止まらない中で イエス様はペテロに対する愛と許しを表し、そしてペテロにも、主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることをあなたは知っておられます。このように告白させてくださった。もう鶏の鳴き声はお前はダメだ、お前はもうキリストとの関係の中に生きていくことはできないものだということを告げ知らせるのが鶏の声でした。しかしその鶏の声が鳴り響くそのただ中において、イエス・キリストはご自身のペテロに対する誠を示し、誠を表し、誠をもってペテロに触れ、そして死んでいたペテロの誠を立ち上がらせたのです。お前はダメだ、お前は罪を犯した、お前はキリストを否定した、お前はもう二度とキリストと共に歩むことはできない、お前は罪の中に死ぬ、そういう声が鳴り響く中で主イエスは私たちに語りかけてくださるんです。誠を持って私たちに触れてくださるんです。鶏が鳴かないところで触れてくださるのではなく、まさに鶏の声がもう泣いて泣いて仕方がないようなところで、お前はダメだという、そういう否定の声が渦巻く中で主イエスは私たちに現れ、そして誠を持って私たちに触れてくださる。私たちに問いかけてくださる、あなたは私を愛しているかと。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることをあなたは知っておいでになります。主は言われました。私の子羊を飼えと、さらに言われました。他の人がどうであれ、お前は私に従えと。私たちもさまざまな人生の出来事の中で失敗をすることがあります。イエス様との関係が壊れるようなことを経験することだってあります。そういう否定の声が渦巻くただ中に復活の主は現れてくださる。 そこで私たちに誠をもって触れてくださる、これが私たちの主イエスであります。私たちの誠をよみがえらせてくださる、告白させてくださる。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたがペテロの死んでいた誠をよみがえらせたその時のことを思い返し心に覚えます。お前はダメだという否定の声が渦巻く中、あなたはペテロに現れてくださいましたが、今もあなたは私たちに現れてくださいます。失敗して罪を犯してあなたとの関係を回復することはできないと自分で思っているときに、あなたはそんなただ中にやってきて声をかけてくださいました。温かい誠を持って触れ、私を愛しているかと今も問いかけてくださいます。このことを感謝いたします。あなたが問いかけてくださいますから、私たちも答えることができます。主よ、私があなたを愛していることをあなたは知っておいでになります。主イエス様、あなたの温かいお心に触れ、御手に触れ、誠に触れ、あなたについていくことができるようお助けください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。